説教、神の御前に立つ、シドモト牧師。
今朝キリストは、キリストの弟子たち、すなわち私たちに向かって、このマタイ伝7章の一節のところで、あなた方は人を裁くな、そう語っています。人を裁くな。ここにはキリストの福音そのものが明確に示されていると思います。キリストの福音に生きる者は人を裁くことが許されていないのであります。そのことをキリストはこの言葉で、あなた方は、福音を聞くあなた方は人を裁くな、そう語ったのであります。それは社会の中に、法律家とか裁判官とか、あるいは検察官がいらないという意味ではありません。裁くなっていうんだから、そういうものは一切なくしてしまえということなんだろうか、そういうことではありません。この世の法律を、日本にも定められた法律があるわけですが、いくつもあるわけですが、そういうものを破る者はこの世の法によって裁かれ、判決を受け、罰せられる。これはこの世の、いわば一番外側にある、そういう部分であります。法律のもう少し内側には道徳的なレベルがあります。例えば人間の品性、人間のこうキャラクターというか性質っていうんですか、ね、こういうことはですね、特に法律のそういうものに、例えば暴力をするとかですね、そういうことをすれば捕まりますけども、そういうことをしなければ、そのことによって楽しい人であるとか怒りっぽい人であるとかですね、そういうことによってはこの罰せられないわけでありますね。だけど何か道徳的な意味で、楽しい人であるとか、ちょっと難しい人ですよねっていうようなこと、そういうことのレベルはやっぱりあると思うんでありますね。しかしもう一つ、もっとその道徳的なレベルのもっと奥に、実は神との関係における人間の在り方というものが存在するわけでありますね。神との関係における私と神との関係、そういう部分、キリストはこの最後のレベルのところで、今日の言葉、あなた方は人を裁くなと語っているわけであります。人を裁いてはならない。なぜならあなた方は神の法廷によってですね、この神によってあなた方の罪は許されているのだ、許されたものなのだ、あなた方は神によって許されたものなのだ、だからあなた方はこの世に生活するときに、この神と自分との関係というものを見失わないで、神によって自分は許されたんだっていう、そこに立って生きていきなさい、そうキリストは言われるのであります。それがあなた方は人を裁いてはならない、裁くなというこの意味で、事柄でありますね。旧約聖書詩篇の130編にはこういう言葉があります。主よ、もしあなたが人間の罪をすべて心に留められるならば、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。神様が人間のですね、あらゆるもう起きて、人間のです、生きて生まれてきてから今日までのですね、あらゆるこう罪をですね、裁くとするならば、誰が立てるだろうか。神様の前にですね、そのお前はこの合格っていう人は誰もいないっていうわけですよ。何らかのですね、形で我々はこの神の目から見るならばね、人間の目から見るならば、あの人はすごい立派な人ですねっていう人たくさんいると思うんです。 それでもやっぱり完全ではない、完璧ではないと思います。人間ではなくて神様の御前に立ったと、神様が裁き主でですね、裁判官で神様の前に立った時にですね、合格って言える人は誰も実はいないということなんです。誰も神の前に立ち得ない。神が人間の諸々の不義に目を留められるならば、小さいことからですね、全ての不義に罪に目を留められるならば、誰が立つことができるでしょうか。聖書には義人なし、独り谷なしという言葉も記されていますね。これは神の前に立った人間の姿ですね。神の目、神の裁きによって裁かれるならば、誰一人として立ち得ないものだ。みんな有罪判決になってしまう。しかし神には許しがあるので、人間は神を恐れ敬うのだと、この詩編130編は書いてます。神には許しがあるから恐れ敬われているんだ。そして新約聖書において、イエス・キリストはまさに人間の罪の許しのために、神との和解のために、神は御子イエス・キリストをこの世に使わし、御子を十字架の上で犠牲として、人間の罪の許しのために犠牲となってなるために、この世に来られた。神はイエス・キリストをこの世に使わされた。新約聖書のローマ書にはこういう言葉があります。私たちが罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。許しがある世界、それは愛のある世界だということです。例えば一つの家庭であってもですね、もう何でも全てきっちりしている、もう落ち度がない、失敗がない、全てこのもちろん 法律的にも、そして社会的にも、みんなからの評判も全てこの素晴らしい家だっていうふうに言われる、そういう家もあるかもしれません。しかし失敗は許されない。もう失敗したら失敗しないように、いつも失敗しないように、失敗しないように、そういうことをこうまあ言われましてですね、何かいつも緊張しているような、そういう外から見るとですね、素晴らしい家庭だ。だけどそこに中に例えば子供なんかですね、失敗しなす、失敗するな、そういうふうなことでなると、やっぱり緊張して生活する。ご飯食べる時でもね、子供の時にはいろいろこぼしたりしますよね。それでいろいろ注意しますよね。もうでもあんまりそれきつくやっちゃうと、もう緊張してね、あんまり食べれないってみたいなことになってしまうこともあり得ると思うんです。例えばそういう過程。しかしもう一方にはですね、この失敗がある場、失敗があってもそこに許しがある過程。今回は失敗したけれども、次の時は次回頑張ろう。それはそういう雰囲気があるならば、そこには許しがあるということですよね。愛があるということでしょう。一回失敗したからもうダメだって、二回失敗したからダメだっていうんじゃなくて、そこにもう一回やってみよう、やってみなさいとか、やってみよう、そこには許しがあり愛があるということだと思います。もちろんその人間が努力しないでできなかったら、それは戒められるけれども、基本的にその過程に許しがある、それは愛がある、愛に満ちている過程だ。まことにそれこそが平安の中にある。失敗があっても許しがあるときに、そこには平安があるんだ、平和があるんだということでありますね。新約聖書のルカ福音書の15章にイエス様が語られたあの有名な、あの二人の兄弟のお話、例え話がありますよ。で兄はこの父の家にこう忠実に仕えている、この真面目なっていうか忠実に仕えていた。しかし その生きている喜びがなかった。ですから弟がですね、散々この悪いことをしてですね、しかし最後に帰る家がなくなってことに気づいて父の家に帰るわけですよね。そして弟が帰ってきた時にお兄さんはどこにいたか、畑にいた、働いてたわけです。そして畑にいて帰ってきた時に家に近づくと、そこで音楽とか踊りの音が聞こえてきた。そして一人のしもべを呼んでこう言った。一体これは何事なのかと尋ねた。しもべは答えた。あなたのご兄弟がお帰りになりました。まあ、これ弟、あなたの弟さんがお帰りになられました。まあ、何十年ぶりかで帰ってきたんでしょう。その時に、そして無事に迎えたというので父上が肥えた子牛をほふらせなさったのです。まあ食事を、立派な、ね、素晴らしい食事をこう出した。それを聞いた お兄さんはです、ね、聖書はこう書いてますね。兄は怒って怒って家に入ろうとしなかった。そこでお父さんが出てきて、なだめると、兄は父にこういうふうに言った。私は何か年も何年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかったのに、友達と楽しむために子ヤギ一匹もくださったことはありません。弟は子牛って書いてましたよね。まあ、ヤギよりも牛の方が高級なんでしょうね、大きいんでしょうね。私のためには子ヤギ一匹もくださらなかったのに、そしてあなたに言いつけに背いたことはなかったのに、そういうふうにお兄さんは言った。それなのにこの遊女どもと一緒になってあなたの信頼を食い潰したあなたの子が帰ってくると、そのために肥えた子牛をほふりなさいました。日頃のですね、鬱積、なんだと、あんな弟のために、私はこんなに一生懸命やって汗水垂らしてやってきたのに、そういうふうに言った。日頃の鬱憤をここでぶちまけたので、父は最後に兄に対して、子よ、あなたはいつも私と一緒にいるし、また私のものは全部あなたのものだ。しかしこのあなたの弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、祝宴を開いて喜び、楽しみ、喜び、祝うのは当たり前ではないかと言いました。そう聖書に書いてある。兄は真面目で謹厳なタイプでした。しかしこの兄に欠けていたのは、愛に満ちた許しの世界の経験、そこでは許されることの恵みが兄は経験していなかったという、これは一つの例えですよね。そういうことであります。罪の許しの福音の喜びが、その喜びを経験していなかった、そういうタイプがここに兄として語られている。ですから福音に生きる感動もなかった、生きている喜びがなかった、まるで機械のように一生懸命定まったことの繰り返し、そういう働きをしていた。これが兄のタイプだった。詩篇の133編にはこういう言葉があります。見よ、兄弟が共に座っているのは何という恵み、何という喜び。かぐわしい油が頭に注がれ、ひげに滴り、ヘルモンに注ぐように、シオンの山々に滴り落ちる。兄弟が本当に共にいて、そこに神の恵みが注がれていく、そういう過程、それは何というこの 平安に満ち、祝福に満ち、そして本当に神の恵みが滴り落ちる、まさに神の祝福と常しえの命がそこに注がれているという、そういう恵みをあの詩篇133編は書いています。それは言い換えれば、そこに神の許しがあるということなんです。神の愛があるということなんです。ですからこの詩篇をずっと読んでみますと、本当にこの繰り返し神のこの恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに、神の中の神に感謝せよ、主の主に感謝せよ、そういう言葉が詩篇に連ねられてますね。136編は神を信じるということ、神はそれは神の恵みをこのようにして受けていく、それを裏返して言えば、あなたには許しがあるので、なんと褒めたたえられることでしょう。神の許しを与えられている家庭、また人間、神の許しを知っている人はなんと幸いなことだろうかということであります。たとえ罪を犯さない、そのことだけに集中してだとしても、この兄のように神の本当の恵みを知らないで、ただ律法を守っているということだけに集中してた時、このようなことになってしまっている。旧約聖書の創世記の中に、この兄エソーの長子の特権を奪って逃走したヤコブの話が書いてありますよね。まあ、これも皆さん何度ももう読んでもいますし、話してもしたかお分かりだと思うんですが、そのヤコブは弟ですよね。そしてそのお兄さんの長子の特権を、まあ、いわばこのごまかしてですね、このごまかしてですね、 お父さんのその年取ってきた時にごまかしてですね、そのヤコブの方にこう祝福が行くようにこうなってしまったんですね。でそれをに対して怒ったお兄さんがですね、ヤコブを殺そうとする。そうしますと今度お母さんが来てですね、その自分 そのお兄さんであるラバンのですね、の住んでいるそのハランの方にですね、南の方にですね、逃がしてやるっていう、そういう話ですよ。ですから、そしてこのその途中にですね、このヤコブは天使が天から下り落ちて、あの上り下りしている、そういう夜を、あの夢を見るわけですね。神様がここにこういうところにおられるのか、神様がおられるのか。そして神様はその時に、あなたの歩みを私は守ってあげるということを言ってですね、そのところの場所をベテル、神の家と名付けて石の記念碑を建てたということが創世記の28章に書いてあります。でそれから20年の歳月があるわけですよね。ラバンのもとに彼は行ってですね、そこで苦労しながら、まあ、結婚もして、しかし神の祝福を得てですね、だんだんと財産も増えて、そしてそしてついに故郷に帰ってくるという、そういうことが話が書いてますよ。そしてヤコブにはしかしながら、この清算しなければならない問題があった。これがこのヤコブはですね、20年間一生懸命働いて財産も増えたんですね。しかしこの自分がお兄さんの特権を奪ってしまったという、この神との関係を清算しなきゃならない、そういう場面のことが書いてありますよね。創世記の32章のところにそういうふうに書いてあります。そしてついにこのヤコブは神様とこの対峙しなきゃならない、そういう野牧の私のところでですね、一人その夜この神様と出会うという、天使と格闘するという、まあそういう、こう話が、何者かと格闘するという、そういうことが書いてますね。でその場所、神との出会い、この自分の人生にこの心にかかっている問題、どんなに豊かになってもですね、結婚して豊かになった家庭、素晴らしくなった自分の人生、しかしこの ヤコブがの若い時にですね、20年前に行ったこの出来事を清算しなきゃならなかった、神と自分との関係ですね、この問題があるわけ、あったわけです。そしてついに、この格闘を通してですね、この天使あるいはこの何者かと格闘して組み打ちをして、ついに、ヤコブはこの私はあなたを離さないと言ってですね、私を祝福してくださらなければ離さないと言ってこの、勝つわけですけれども、ヤコブはその時に名前をイスラエルという名前に変えられるわけですね。あなたはヤコブではなくてイスラエルとあなたを呼ぶ、これは神すべ納めたもう、神がすべ納めたもうというふうにの名前になっていって、これが実はイスラエルという今日のですね、それから始まる物語の、ヤコブは祖先になるわけですよね。それまでのただ肉のままだけの、それだけでは肉のままのヤコブですよね。どんなに財産が増え成功したとしても、それはそれだけでは肉のままなんだと。そしてそのこのヤコブがこのペヌエルでの経験を通して、実は神との出会い、すなわち霊的なヤコブ、肉のヤコブではなくて神の恵みを知り、神の御前にですね本当に立つ人間となっていったっていう、この出来事です。そして20年前の出来事の後、20年間過ごしてですね、ついにそのそういう期間を通して、ヤコブはこの時神の許しを受けるものとなっていった。その時にヤコブは自分の桃のつがいが外されてですね、足を引きずるものとなったと書いたんですね。ヤコブの肉の思いは打ち砕かれて、そして神の許しを受ける、そして私は神によってすべを納められるもの、神が私を納めてくださる、そういうイスラエル、そういう名前となっていった。神の許しを受けるまで、いわば20年の歳月が必要だった。ここに、いわばこのヤコブの物語における神の恵みを受けた、神の許しの恵みがここに明らかにされているのではないかと思うのですね。こういうふうにして神の許しを知るものとなっていったというのがイスラエルという、そういう存在なんだということでありますね。私たちはイエス・キリストによりこの福音の恵み、巨大な罪の許しの恵みを与えられているわけでありますね。新約聖書のそれはメッセージでありますね。イエス・キリストの御業です。しかし私たちもこの福音の恵みにいつの間にかこの慣れっこになり、この恵みに対して何の感動もなくなってしまうということも、また人間のこう信仰者のですね、事実としてあるわけでありますね。いつの間にかそのそういう神のですね、そういう働きというものを忘れてしまってですね、いつも狭いところにしかこの見えてくなくなってしまう、福音が見えなくなってしまう、神の働きが見えなくなってしまう、そういうことが起こってくる。3節というこのマタイ伝の方に戻ってみますと、3節のところにキリストはこう言われました。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中にある丸太に気づかないのか。これも大変この比喩的な表現で、まさか丸太が自分の目のに入るなんてことはありえないわけですけど、おがくずは入ることはあるかもしれません。おがくずとその木を切っている時に出てくるそのクズと丸太というものの対比がされているわけでありますね。おがくずは見えるのに丸太は見えないのかというわけです。これが実は我々の姿なんだと。もし我々も神を失ってしまうならば、人間同士の相対心の中に掘り出されてしまう。多分世の中はそういうものだと思うんですよね。そういう中に生きてますので、いわばこの自分も悪いかもしれないけども、あの人だって悪いじゃないかみたいな、そういう生き方にどうしてもなっていく。 神を見失ってしまうとそうなってしまう。まあ卑近な例で、このなんですけど、私もこの冷蔵庫なんかを開けるんですよ、時々ね。そうするとですね、この冷蔵庫の奥の方にですね、玉ねぎがこうねしわくちゃになってるとか、人参がこうねダメになっちゃってるとか、もったいないなぁなんてね、忘れてしまったの、もったいないなぁって、早く料理すればいいのにとかです、ね、言い出すんです、ね。私が批評する、なんだもったいないな、他人のことはよく見えると、しばらくすると家人が私の本棚のところに来るんです。でこう言うんです、ああせっかく買った本なのに本棚で腐ってる本がありますねって、買ったのに、せっかく買ったのにですね、読んでもいない。冷蔵庫の時にはすごくですね、私も気づくんだけど、自分のものになるとですね、まあそれはいつか読めよとか言ってね、こういるわ、いつか料理するよ、同じじゃないのか、自分のことだとはなかなかですね気がつかないんだと、ということですよね。そういう話だと思います。私たちの教会も同じでありますし、またどうしたら本当に若い人たちがこう育っていくんだろうか、子どもたちは育っていくんだろうか、若い信仰者たちはどうやって育っていくんだろうか。アメリカ人のある心理学者オールポーターが言ってる本、言葉が私気に入ってるんですけど、こういう言葉がありますね。ある人を本当に理解するとは、その人の現在ではなくて、その人の将来を理解することです。私はあなたを理解しますって言った時にはですね、その人の今ある姿ではなくて、その人の将来を理解することだ。今こうであっても、いつかこうなってほしい、いつかこうなっていくだろう、今現在がダメだからといって批判するのではなくて、その人の将来を見ていくべきだ。そういうところで育てられていく人間、これは言うならば許しのある世界、愛のある世界。先生は子どもの将来をそのように見ていく。将来その子どもがどういう立派な人になっていくのか、まだわからないわけですよね。まさに生徒もまた今先生が言っていることはまだわからないけれども、将来いつかきっとわかる日が来ると信じて、まだわかんないんだけれども先生が言っていることはわかんないんだけれども、言っていることを真面目にやってみる。そういうこと。あるいは若いチームを引っ張っていくいろんなスポーツの監督がいますけれども、こう言われる。失敗してもいい、チャレンジしてやってみなさい、失敗は私が引き受けるから、そういう安心。その時若いチームは伸びていく、安心して伸び伸びやっていく。あれもダメこれもダメ、失敗するな、ただ無事であることだけが求められる。それでは萎縮してしまう、チャレンジができないチームになってしまう。そこには真面目であるが生きる喜びがなく、なくなってしまう。日本橋教会が発行した日々の御言葉をある方にお送りしました。で、返事にこういうことが書いてありました。私はイエス様のその御言葉の中に、イエス様の祈りの言葉に日々励まされていますという内容でした。イエス様の祈りとは具体的に何であったかと言いますと、そこに書いてあったのは十字架上での七つの言葉の一つ、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです。この言葉が私は個人的には好きです、というようなことが書いてありました。で、それをお手紙を読んでみますと、あのような方でも自分はキリストのこのような取りなしの中で祈られているので立ち直ることができるんだ、そういう安心を得ているんだ、キリストの許しによって至らない弱い私のようなものでも許されていることを実感できる、そう書いておられました。このような一つの小さな出来事でも会話ができるようになれば幸いでありますね。一人一人の信仰者がキリストの 生きた枝として、キリストの御言葉にどういうふうに生かされているのかということを知ることができる。そのようにして一人一人がキリストの生きた枝として信仰の生活が続けられていく、まさに信仰が活性化していく、本当に長いスパンの中で人生の旅路、我々も今日までそれぞれ歩んでまいりました。本当に自分の人生の中に神の許しというものがあったがゆえに、我々は今日あるんじゃないでしょうか。神の助けがあったからこそ、いろんな病気からも守られ、事故からも守られ、いろんな困難からも守られて、今日ここに生きることができるんじゃないでしょうか。先ほど呼ぶ記第38章のところを読んでいただきました。ご承知のように、呼ぶは突然子供を失い、財産を失い、そして自ら病気になった。その時呼ぶの友人たちは呼ぶを責めて何と言ったか、呼ぶお前には隠れた罪があるからなんだ、そうなったんだ。しかし呼ぶには思い当たる節がない。友人たちと語っていると自分の正しさしか見えなかった。自分は正しいのに、なんで自分だけがこんな苦しみに遭うのか、その神の取り扱いに疑問を感じていた。もっと公平に扱うべきではないか、それが神の義ではないか、そう言って人間の知恵を持って神の義を推し量ろうとした。そしてついにこの呼ぶ記は終わりの方に、この38章ですね、結論の方に来るんですよね。でこの38章でその神の言葉を呼ぶは聞くことになった。その最初の時にこう、最初のところにこう書いてるんですね。私が大地を据えた時、お前はどこにいたのか、知っていたというなら、知っているというなら、理解していることを言ってみよう。私は海の波、ここまでは来てもよい、しかし越えてはならない、そういう限界をちゃんと定めているんだと言われた。神様はこの自然をですね、単に自然の成り行きに任せているんじゃないんだと。神はある限界を定めているんだ。神はなおこの世界を、この自然を支配しているんだ。高ぶる波をここでとどめようと命じておられる。我々もいろいろな人生の苦難、苦しみ、悲しみに出会った。しかし悲しみがずっと続いているわけではない。ここで神は止められた、ここでストップされた、そういう限界を神はちゃんと力を持ってですね、この差し止めてくださった。すべてに限界を定め支配しておられる全能の神がここにいる。ヨブは一切の所有と愛するものと健康を奪った神の前で、私が大地を据えた時、お前はどこにいたんだ、存在してなかったということじゃないですか。神様が世界を作った時、ヨブはまだ存在してなかったんですよ。でそのヨブが自分の知恵を持って神の知恵に抗議した、対抗した。でここで38章においてまさに神がどんな方であるかということを示されて、自分の罪と傲慢を打ち砕かれて、そしてひれ伏した。そこに自分の目から針を取り除かれたヨブの姿があると思う。本当にその時に神は謙遜の計りを持ったヨブを恵みを持って計り返された。神はヨブに対して恵みをお与えになったというのです。キリストはこの神の許しということをあなた方は忘れてはならないんだということを繰り返し繰り返し指摘されたのです。この 6章の前のところの6章の12節でも言ってますね。主の祈りの中でこのことですから、我々は主の祈りでですから、 毎回ですね、毎日のように私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、そういうふうに祈るようにキリストは命じられた。でその次の6章の14節、これ前のページですよね。人、もし人の過ちを許すなら、あなた方は天の父も、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。もし許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。そう言われました。裁くな、許しなさい、愛しなさい、憐れみ深くありなさい。そのことをキリストは弟子たちに語ったのですね。自分の目から丸太を取り除け、そうすればはっきり見えるようになって、自分の兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。じゃあこれはやっぱりどうしたらいいんだろうか。あるこの方がこんなふうにこう書いておりましたね。これは本当にこの神の前に謙遜になって、相手の目からこのおがくずをですね、塵を取り除かせてくださいというこの文章でありますが、このところ次のようにこの解説しておりました。解釈して解説してお母さんに教えたという例を紹介してました。それは一言叱る前に銃の言葉を祈りなさい。銃の言葉で祈りなさい。銃の言葉を叱る前に百の言葉で祈りなさい。そう教えたって言うんですよ。もちろん人間ですからいろいろ注意しなきゃならない時がありますよね。しかしその時に一言を祈る時には銃の言葉を祈って、そして語りなさい。一つの銃の言葉を語る時には百祈りなさい。そういう生き方をしてたならば少しも叱らずに済むようになりましたというような言葉を今度紹介してみました。まあ現実には必ずしもですね、こういうふうにうまくいくとは限らない場合も多いかと思うんですけれども、しかし大事なことを教えている。あなた方は神の許しを受けているんだということを、そこに立って生きていきなさいということですよね。私たちは絶えずそういう意味で謙虚にされて、自分の分をわきまえて、本当に全てを支配している神の許しをいただいて、そして私たちがこの世の人生の旅路において全能の神に委ねて、本当に愛と憐れみを持って謙虚に歩みを続けていきたいと思うのであります。お願いいたします。天の神様、拙い私どもの人生の歩みでありますが、あなたは私どもの人生の中に本当にキリストにおける神の罪の許しの恵みをお与えくださいました。これは何事にも代え難い巨大な、本当にあふれるあなたの恵みであります。どうかこの恵み、平安、安心、祝福、恵みの油を豊かに注がれて、私どもの人生の旅路をこれからも続けていくことができますように、一人一人のまた今週の一週間の歩み、その戦い、また属しているその過程、あなたの恩祝福のもとに置いてくださいますように、御言葉と豊かな聖霊の導きを一人一人に与えてください。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。